東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻教授で災害科学国際研究所の教授も兼務なさっている菅俊夫先生です。菅先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、今朝どんなお話でしょうか。
はい、今朝はですね、熱波の話なんですね。はい、今年も非常に猛暑で、まあ、いわゆる熱波に何度も襲われたというふうに言っていいと思うんですが、実は海にも熱波がありまして、海洋熱波というふうに我々呼んでるんですけども、これが最近注目されています。
はい
はい、これは海の水温が通常よりも非常に高い、その時期としては、その場所としては、過去の記録と比較して異常に高いという状態が数日から場合によっては数ヶ月以上持続するような、そういう現象のことを言います。
は
い、でこれがですね、最近頻発するようになってきているというふうに考えられたんですね。はい、で注目されるようになったきっかけ、一つのきっかけは2014年から16年にかけてアラスカからカリフォルニア沖のですね、太平洋の、まあ、アメリカに近い方ので、2年ぐらいにわたってですね、非常に高温が続いて、これがまあ生態系に非常に大きなダメージを与えたというのがありまして、それをきっかけにかなり世界的にもこの海洋熱波という言葉が使われるようになってきたんですね。
はい、
で日本でも最近これが増えているというふうに報告されていまして、
はい、
例えば東北、北海道の沿岸から沖合にかけて非常に頻発しているということが報告されています。はい、でこれは例えばサンマの不漁とも関係あるというふうに考えられているんですが、まあ逆にブリが北海道でよく取れるようになったというね、そういうこともあります。
はい、
ですからそういう生態系といいますか生き物の分布には関係してるんですが、
取れるお魚が変わってきてるんですよね。変わる
ということですね、温度が変わることで。
はい、
ただ単に海洋熱波で取れる魚が変わるというだけならいいんですが、それだけにとどまらないんですね。海の変化というのは、実はこの海洋熱波というのはその極端な現象なんですが、その背後でなぜ熱波がよく起こるようになっているかというと、海の温度全体が上昇してきているということが背景にあります。で海の温度の上昇というのは、実は表面付近ほど上昇が早いんですね。表面付近ほど早く温度が上がっていて、深いところはあまり上がっていません。そうすると何が起こるかというと、海の浅いところは温まってより軽くなるんですね、水が。で深いところの水は冷たくて重いものですから、表面の水と深いところの水がなかなか混ざりにくくなるということがあります。
今までは混ざってたんですか。
はい、そもそも、深いところの水と浅いところの水っていうのは黙ってたら混ざらないんですけども、風が吹いてかき混ぜられたりですね、冬にこう冷たい風が吹いてきて冷やされて、表面の水が冷たくなって重くなって沈むことで混ざるとか、そういう何かがそういうプロセスがあって混ざってたんですね。で同じようにそういうプロセスが、そういうことが起こっても、表面の温度が非常に高くなったせいで、より混ざりにくくなっているということがあります。そうするとですね、何が問題かというと、実は植物プランクトンが光合成をするために必要な栄養素がですね、海の深いところに溜まっています。これはなぜかというと、生き物の死骸やなんか全部沈んでいって、沈んだ先でバクテリアが分解することでまた栄養素に戻ってますので、これは深いところに溜まってるんですね。だから深いところの水と浅いところの水が混ざらないと、プランクトンが光合成をできないことになります。
こう層ができちゃってるわけです
ね。そうですね、その層の差が強まってしまって混ざりにくくなってるということです。でこれが生態系に影響を与えていて、もう一番生態系の海の食物連鎖の一番まあ下の支えている部分が変わってしまうことで、いろんなところに影響が出てきている。だからサンマの不良というのもそういうものとも関係あるかもしれないですね。ですから、まあ海洋熱波ということが起こってるんですが、まあ、これも極端な現象で、非常にこれも問題なんですけども、その背後にある背景にある海の変化というのも非常に重要といいますか、気にしなきゃいけないことになっているということで、そこら辺全部含めて今研究しているところです。
なるほど。はい、でもそもそも海の温度って以前伺ったような気がするので、それほど極端に上がったりしませんでしたね。
はい、そうなんですね。海というのは、水というのはもともといわゆる熱容量が 大きいと言いますか、はい、あの物理学的に言うとそうなるんですが、あの熱しにくく冷めにくいということですよね、はい、多少熱が入ってもなかなか温度が上がらない、ですから今まではあのその海の温度の上昇というのはあまり顕在化してなかったんです、うん、まあ、あの過去 2,30 年と言いますか 2,30 年前はそれほど海の温度が上がってるとみんな思ってなかったんですが、うん、実はもう熱はどんどん溜まっていて、もうその海の変化というのがもう無視できない、非常に大きな変化をしているということが最近報告されているというか、あの前から報告はされていましたが、最近それをまとまって、まとまった形で報告して、まあ、警鐘を鳴らしているといいますか、海ももう取り返しがつかないくらい変化しているということを、国連の、あの気候変動に関する政府間パネルが特別報告書を出して、そういう報告をしています、
なるほど、はい、それと合わせてそのまさに氷が溶けるような状況も同じなわけですよね、
はい、温度が上がったことで氷が溶ける、で海の循環も変化して、はあ、より氷を溶けやすくしているとか、いろんなことがあるんですが、あの、まあ、今、北極 の、 あの氷、これは海氷ですね、海水が凍ってできた氷ですけども、これが激減しているということがありますね、でそうすると、まあ、いい面もあるんですね。北極航路、あの北極を通って、まあ、日本から北極を通ってヨーロッパに行けるっていう、これ非常に今だとスエズ運河ぐるっと回らなきゃいけないところを、そっちから回って行けるということになりますから、これは非常にいい、そういう面もあるんですが、あの生態系も激変します。で今まで北極っていうのは氷に覆われていたので、あの植物プランクトンは光がありませんから、あのあまり生育できなかったんですが、そこでこう植物プランクトンが繁茂するようになって、場合によってはいい漁場になるかもしれないですね。だからそういうそこだけ見るといいんですけども、代わりにと言いますか、熱帯域はもう温度が上がりすぎて、生物が激減するというふうに、あの予測されているとか、まあ、いろんなことがあの関連し合いながら、あの世界中グローバルにあの起こりますので、そこら辺の環境を全部含めて理解しなきゃいけないという、
そうですね、
そういうことになります、はい、やはり今まであの海だとか、あるいは氷、雪氷圏というふうに言ってますけども、というのはなかなかこう変化するまでには時間がかかるんですが、その変化がもう起こってしまった、そうするとこう一旦起こったものはもうなかなか止められないということで、これから本当に極端な現象が増えていくというのは、ある程度覚悟しなきゃいけないわけなんですね、はい、ですからそういうあの今まであの起こらなかったようなことが起こるということの背景にはそういうこともあるんだという、ことです、はい、
まさにその過去に経験したことがなかったということが、なんかこういつもこうあのキャッチフレーズのように出てきますけれど、はい、そういうことがもう今後頻発するということを、あの一方では覚悟しつつ、なんとか食い止めるためにあの日々の、まあ、暮らしの小さな部分からできることをやるということですかね。
そうですね、はい、あの本当にそう思います。私も、あの、ね、自分自身で何ができてるかっていうと、あのマイカー通勤せずに自転車で乗ってるっていうねくらいしかないんですけども、あのそういうやっぱり意識が必要だと思うんですね、我々 の、 あの日々の生活がこういう、あの変化と気候変動だとか、何かと関係してるんだっていうことを、そこをつなげて考える、そういう意識、そうすることで、あの自分にできることをする、でもそれだけでは対処できないぐらい問題が大きいですから、多分これから社会の仕組みを変えていく、まあ、国の政策で変わっていく、あるいは地方公共団体が変えていく、あるいはいろんな企業がですね、いろんなあのサービス商品を変えていくってことが起こると思うんですけども、そういう時になるべくいいもの、あのこの状況をなるべく変え、あの気候変動をなるべくあの影響を小さくするような、そういう選択をしていく、我々消費者ですよね、はい、消費者っていうのは、まあ、それが多分もしかしたら投票よりも大きな力を持ってるかもしれない、商品サービスを選ぶんですね、
あ
のなるべく影響がいい方に行くように、はい、な商品を選ぶ、サービスを選ぶっていうこと、そういうことが重要になるかなというふうに思いますね。
そうですね、はい、今月も大変貴重なお話を伺わせていただきました。今月は菅俊夫先生にお話しいただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。